マタイ24章3節から7節。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください、いつそのようなことが起こるのですか。あなたが来られ世が終わる時の印はどのようなものですか。そこでイエスは彼らに答えられた。人に惑わせられないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わします。また戦争や戦争の噂を聞くことになりますが、気をつけてうろたえないようにしなさい。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで飢饉と地震が起こります。この頃目にし耳にするニュースといえば、ウクライナとロシアの戦争、ハマスとイスラエルの戦争、まあ戦争のことばかりですね。特にイスラエルは聖書の舞台となったところですので、その地域で戦争が起こりますと、聖書のこの予言が成就したのだ、あの言葉通りになったのだ、そういう主張が聞かれるようになります。世の終わりがあることは聖書の確かな教えですけれども、聖書の一部だけを取り上げて無理な解釈を施し、不確かなことを大声で主張するようなことはしてはならないと思います。聖書はそのことを厳しく戒めています。ハラルド・キャンピングっていう人が聖書の年代を計算しました。そしてその計算の結果、2011年5月21日にキリストの再臨があると予言しました。でもその日には何も起こりませんでした。彼は自分の間違いを認め悔い改めましたが、キリストの再臨という希望のメッセージを傷つけ、クリスチャンの証を損ねてしまいました。イエス様は言われました。ただしその日その時がいつなのかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。再臨の日にちを特定することは誰にもできないのです。けれどもイエス様は世の終わりの前兆について教えておられます。それを時の印と呼ばれました。今日の箇所の3節にも時の印という言葉が出てきますね。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください、いつそのようなことが起こるのですか。あなたが来られ、世が終わる時の印はどのようなものですか。弟子たちはここで世の終わりの印についてイエス様に尋ねています。イエス様は弟子たちに答えて7つの印があるとおっしゃいました。第一は5節にありますように偽キリスト。第二は6節と7節にありますが戦争と戦争の噂。第三は7節の飢饉と地震。第四は10節の迫害。第五は10節から11節に書かれています廃墟、つまり信仰を捨ててしまう人たちが大勢起こるということですね。そして12節には第6番目社会の堕落が描かれています。第7が14節にあります福音の宣教です。で今日は最初の3つの印を取り上げてご一緒に考えてみたいと思います。で第一の偽キリストについてですが、これは ユダヤの人々が長い間自分たちを外国の支配から救ってくれる救い主を待ち望んでいたことと関係があります。ユダヤの国は北王国が紀元前722年、南王国は紀元前586年に滅ぼされました。で、その後ずっと外国のに支配されてきたのです。で、イエス様の時代にはユダヤはローマの属州になっていました。それでユダヤの独立を叫んでローマに反抗する者が次々と起こりました。で、彼らは自らをキリストだと名乗り、そして人々を外国の支配から解放すると約束しました。でも彼らはその約束を果たすことができませんでした。イエス様はヨハネの10章の7節から9節でこう言われました。誠に誠にあなた方に言います。私は羊たちの門です。私の前に来た者たちは皆盗人であり強盗です。羊たちは彼らの言うことを聞きませんでした。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。ここでイエス様が私の前に来た者たちと言われたのがイエス様の以前に私こそキリストだ。ユダヤの人々に救いをもたらすのだ。と名乗りを上げた人たちです。でも彼らはそうすることができなかったばかりか、かえって人々を苦しめる、そういう結果になりましたので、イエス様はそういう偽キリストを盗人であり強盗だ。人々を救うどころか、人々を滅ぼすものでしかないとおっしゃって、イエス様こそが誠のキリストであり、人々を罪から救ってくださるお方だ。そういうことをここで言っておられるわけですね。イエス様の以前にキリストであると自称する者が多く起こりましたけれども、その後、使徒たちの時代にも偽キリストは起こっています。使徒の働きの5章というところに、エルサレムの人たちが皆捕まえられて、最高法院で尋問された時のことが書かれています。当時とても尊敬されていました立法学者ガマリエルは最高法院でこうアドバイスしたのです。イスラエルの皆さん、この者たちをどう扱うかよく気をつけてください。先頃、テウダが立ち上がって自分を何か偉い者のように言い、彼に従った男の数が400人ほどになりました。しかし彼は殺され、従った者たちは皆散らされて、跡形もなくなりました。彼らの地、住民登録の時に、ガリラヤ人のユダが立ち上がり、民をそそのかして反乱を起こしましたが、彼も滅び、彼に従った者たちも皆散らされてしまいました。そこで今、私はあなた方に申し上げたい。この者たちから手を引き、放っておきなさい。もしその計画や行動が人間から出たものなら自滅するでしょう。しかしもしそれが神から出たものなら彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかするとあなた方は神に敵対するものになってしまいます。ガマリエルのこの発言の中に、テウダとかユダとかという反乱者の名前があります。人たちの時代にも自分をキリストだ、私があなた方を救うと名乗る偽キリストがいたことがわかります。ルカによってこの使徒の働きが書かれ、間もなくしてパウロやペテロが殉教しました。その後、紀元66年に第一次ユダヤ戦争が起こりました。この戦争でエルサレムは神殿もろとも滅ぼされ、ユダヤの人々の離散が始まりました。 紀元70年のことです。離散のユダヤ人の中には様々な地域に散らばっていましても、互いに連絡を取り合いまして、折あらば反乱を起こそうとしていた人々がありました。132年のことです。シメオンという人物が自分をバルコクバと呼びました。バルコクバというのは星の子という意味です。この星の子というのはキリストを指し示す名称の一つで、彼は自らをキリストであると言ったのです。著名なラビ、律法学者でありましたアキバ・ベン・ヨセフが彼を支持しまして、ローマに反乱しました。ローマ軍が他の戦争のために移動したその隙をついて、反乱は一時的には成功したんですけれども、すぐさまローマ軍の反撃に遭いまして、135年、シメオンとラビ・アキバは処刑され、反乱は終わりを告げました。この結果、ユダヤ教がローマでは禁止されました。そしてユダヤ教のありとあらゆる書物が焼かれ、指導者たちは殺害されるというひどいことが起こったのです。この反乱はユダヤの人々にとって以前よりももっと悪い結果をもたらしたんです。エルサレムっていう名前が取り除かれて、アエリア・カピトリナと改名されました。ユダヤ属州もシリア・パレスチナ州と改名されたのです。このように多くの偽キリストが起こりましたけれども、時代が進むにつれて人々はもはやキリストを信じなくなった。キリストというお名前を持っているこの素晴らしい力を認めなくなりました。それで自分こそキリストだという代わりに、いやもうキリストなんて時代遅れなんだ、私こそがキリストに代わって、神に代わってあなた方を救うのだという、そういう人物ですとか運動ですとか思想ですとか、そういうものが起こってきました。一時科学技術は万能で神に代わるものだと思われた時代もありました。また革命を起こして政治や経済の仕組みを変えれば、平等で公平な社会が生まれ、誰もが幸福に生活できる、そう言われまして、実際にそれが実行されました。人々は科学や技術によっては解決できない問題があるのだ、政治や経済をどういじったとしても私たちには平安が得られないのだということを知るようになりました。それで宗教に頼るようになります。でもそれは真の神様を信じるものではなくって、ニューエイジと呼ばれる思想です。ニューエイジにはいろんなバリエーションがありますけれども、まとめて言うならば、ニューエイジは全ては神である、あらゆるものは神である、人間一人一人も神なのだ、自分が神であることを自覚して、神そのものであるこの大宇宙にみなぎっている霊的なエネルギーを自分のものにするなら、それによって人は幸せになれるというわけです。この教えも今ありとあらゆる分野に姿を変えて広まっております。クリスチャンの中にも教会の中にも、それとは知らずにそれが入り込んでいるということがあるのです。現代はキリストを否定し、キリストと同じ立場に立とうとする者が人々を惑わしているのです。キリストの名を使わない偽キリスト。これに私たちは注意しなければいけません。第二の印は、戦争と戦争の噂です。イエス様の時代、地中海世界は、規律正しく勇敢なローマの軍隊によって平和が保たれていました。それでそれはパクスローマナ、 ローマの平和と呼ばれ、およそ200年続いたとされています。200年の間に戦争が全くなかったわけではありません。ローマを脅かす民族や国々は多くあり、人々は戦争の噂に怯えていました。第二次世界大戦以後ですが、共産主義国との冷戦がありましたけれども、世界はしばらくの間、アメリカを中心に平和を保ちました。で、これをパックス・アメリカーナと呼ぶ人もありました。でも、この平和は長く続きませんでした。アメリカの力が弱くなり、もはや世界で指導的な立場に立つことができなくなったからです。そして、それからは私たちが今見聞きしている通り、世界の各地で戦争が起こり、それがどんどんエスカレートしています。1945年、アメリカの原子力科学者たちによって、世界終末時計というものが作られました。これは核戦争で世界が滅びるまでの時間をあと何秒というふうに秒数で表したものです。最近は核戦争のほか気候変動もその計算の中に加えられるようになりました。2020年には世の終わりまでが100秒だったんですけれども、2023年今年1月24日の発表ではさらに短くなって90秒になりました。もし核戦争が起これば確実に人類は滅びます。地球そのものが生物が住めないものになってしまうかもしれません。戦争はかつての時代のように局地的なものだけで終わりません。世界のすべての人がそれに巻き込まれます。戦争がイエス様がおっしゃったように世の終わりの印であることは今とても現実味を帯びています。クリスチャンでない人たちでさえ世の終わりを意識しているとすれば、聖書によってそのことを教えられている私たちはなおのこと世の終わりを正しく心に留めていなければならないと思います。第三の印、それは七節にありますように、飢饉と地震という災害ですね。飢饉と地震の他に水害とかいろんなものを山火事ですとか、それも含まれるだろうと思います。戦争は人が起こすものですけれども、飢饉や地震は自然災害。でも自然災害だから防ぎようがないとは言えません。今世界で起こっている飢餓や食料不足、これは食べ物が地球上にないからじゃないんです。食べ物があっても戦争のためにそれが必要な人のところに届かないことに原因があるんです。世界のどこかが不作であっても別の地域では豊作が続き、穀物などの十分な備蓄があるものです。それを互いに融通し合えば、誰もが必要な栄養を取ることができます。地震が起こったとしても、今は世界中からレスキューのチームが駆けつけることができるようになっています。けれども、戦争している国には、そこにレスキューチームが行くことができない。また独裁的な政治体制を持っている国の中にはそういう国際的な援助を拒否する国々もあります。イエス様は七節で言われましたね。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで飢饉と地震が起こります。民族は民族に、国は国に敵対する、そして戦争を起こすということと、飢饉と地震とが同じ文章に並べられています。民族と民族、国と国との敵対が、飢饉や地震の時に、それらによって苦しむ人々を助けるのを妨げていると おっしゃりたいかのようです。今イエス様が言われた通りのことがこの世界で実際に起こっています。偽キリスト、戦争と戦争の噂、飢饉と地震、これらの前兆や印はいつの時代もありましたが、今ほどそれが世の終わりの近いことを示している時代はないと思います。けれどもイエスはこう言われるのです。気をつけてうろたえないようにしなさい。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません。まだ終わりではありませんというのは、あと4つの印が残っているからです。あと4つのことが起こらなければ世の終わりは来ないというわけですね。この最初の3つは誰の目にも見えます。でもあとの4つは霊的な印です。信仰の目で見なければわからないものなんです。時の印を理解するために必要なことは、うろたえないようにしなさい、イエス様がおっしゃったように落ち着いた心です。目に見えることだけに心を奪われたり、それをまことしやかに解説して恐怖心を煽るような、そういう言葉に惑わされない、その心です。神様の大きなご計画を知る知識、それを明らかにされたイエス様の言葉に固く信頼する信仰が求められています。そうした知識と信仰を祈りに求めましょう。それを御言葉の学びによって深めていこうではありませんか。お祈りいたします。父なる神様、あなたは使徒ペテロを通して聖書のどんな予言も勝手に解釈するものではないことをまず心得ておきなさいと私たちを戒めてくださいました。私たちがこの戒めを心に留め、今の時代を正しく見極めることができますよう助けてください。私たちにこの時代をどう生きるかの判断力を与えてください。またどのように来たるべきお方を待ち望むべきかを教えてください。主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。